島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今回も前回に引き続き、有限会社クリーニングハウス京屋の代表取締役酒井義彦さんのインタビューをお聞きください。
まあ、当時そこまで考えてたかどうかっていうのは改めて思うと分かんないですけど、でもそのどっか行ってとかっていうのは全然考えなかったですね。
じゃあもう地元に残ってっていう感じですね、
はいはい、やれるだけはやり続けるしかないだろうなと。例えば仮に郡山市内も全市民避難ですよとかっていう話になったら、やっぱその時は多分出なきゃならなかったでしょうけど、まあ、良くも悪くもそういう話はなかったので、まあ残ってやれたっていうのが正直なところですかね。
結果的にまあそうなっていったっていう感じの方が近いのかな、だから例えばその全村避難とかっていうところもあったりするじゃないですか、そうなるともう全てを捨てて皆さん出てくるわけですから、そうなったらもう全くのゼロから始めるって考えたりするのと、まあ、放射能はあったけれどもとりあえず残ることも可能だっていう郡山みたいなところだと、やっぱりちょっと違いますよね、立場的にはね。
そうですね、
だからなんか今の話を聞いて、逆にその生きている土地を追い出されるってことの辛さってやっぱり相当ですよね、きっとね、
それも相当ですけど、逆に今最近ありますけど、もう大丈夫だから戻ってきていいよって言われる方々も最近多いじゃないですか、解除になりましたと、だからって言って戻れるのかなって、場所は戻れるかもしれないですけど、この6年間っていう期間
ですね、結局その6年間他のところで住んでて、そこにそのまたなんかなんていうんですか、コミュニティだったりとか、あとその土地の人たちとのつながりとかも あるだろうし、あるいは人によっては仕事を見つけて生活してるとかってもあるから、じゃあ戻ってきていいよって、ただ言われてもそんな簡単なことではないですよね、けど震災の時もお子さんだから、大変だったんじゃないですか。
そうですね、一番下の息子が幼稚園、ちょうど幼稚園の PTA の会長などをやらせていただいてたので、もちろん卒園式などできずに、
そっか、
でその上の息子が小学校6年生で、まあ、卒業式ができずに。
そうなんですね、だから子どもたちは震災で、卒業式できなかったとか、やれなかったっていう人もいますもんね。
そうですね、先ほどからこう子ども何人もいる話してあれなんですけど、6年生の上に娘がいて、その上にも男の子がいたんですけど、ちょうどその時が高校2年生で震災になって3年生に上がりますよね、その時ちょうど高校野球やってたもんで、 春の大会がなくなった。
ああ、ええ、そっか、はい、そっかそっか、
下北大会
やっぱり。けど一生懸命練習してて、でそれに目標に向かってたのに、はい、っていうことですもんね、
まあ、練習もできないとか。
ああ、そっか、そっかそっか、はい、
ちょうど息子と息子の間に娘がいて、ちょうどその時ってあの中学校の卒業式の日ですよね、
はい、
で本当に午後だったんで卒業式終わって、うん、でうちの娘がちょうど管弦楽やってたんで、はい、まあ、演奏して終わってまた学校にいてだったんで、はいはい、聞いた話によるとやっぱ体育館はあの体育館のライトあるじゃないですか、
あの吊り下がってるやつですね、
はい、あれ落ちたりとかなんとかでもあったんで、まあ、本当時間その時じゃなくてよかったのかな。それはでもその場にいた人であって、逆に午前中だったら命が助かったのになんていう人とかも、そういうのとかこういろいろ考えると難しいですよね。
こればっかりは何とも言えないですもんね、けどお子さんの安否とかってすぐ分かったんですか、大丈夫だったんですか。
一人だけ分かんなかったですね、ちょうど友達ん家行って、ちょうど6年生の息子だけ友達ん家に行ってて、それが分からずに、
けどそれぐらいで、
それぐらいでしたね。まあ子供の心配もそうですけど、他の心配事もいろいろあったので、
そっかそっか、なるほどな。
お店は全然大丈夫だったんです。
はいはい。
住宅の方がタンスが倒れたり、食器棚が倒れたり、
そっちか。
はい。
そっかそっか。
三階建てなもんで、
住居兼
店舗、
店舗なんですね。
はい、はい、
ちなみにうちはどんな様子だったんですか。
もう本当に。タンスは倒れ、食器棚は、食器棚は倒れもしなかったのかな。食器はもうもちろん。
じゃああれですね、お店を片付けるとかじゃなくて、
ね、
家を片付けるのが大変だったんですかね。
はい、
あ、そうなんですね。何、はい、ですか、その生活がまともにまた元に戻ってきたなって感じたのってどれぐらいです。一応仕事自体はされてたんですもんね。
そうですね。
震災後も、
はい、
仕事自体はできたわけですもんね。は
い、その生活も先ほどあのおっしゃったみたいにライフラインっていうのがそこそこ生きていたので、
はい、
まあ、生活に関しては
特に問題なく、あの仕事で、
はい、
その売上云々とかっていう問題はなかったですか。
やっぱり減りましたね、
震災直後、
はい、直後、避難した方が多かったりとか、やっぱそんなクリーニング出したりなんだりっていう状況ではない。まあ、あとお店飲食店なんかやってるようなお客さんでも仕事ができなければクリーニングは出ない。
あ、そっかそっか、仕事をしないと、
はい、
うん、
はい、
そうですよね。
なんでお店は開けてても仕事する量が絶対量が減ったというか、
そうかそうか、は
い、ただ逆に言うとそういう時に仕事忙しくても大変ですよね。
はい、そうか、はい、そうですね、
例えば消防士さん、
うん、
自衛隊、警察官、
はい、
まあ、役所の方もそうですし、
はいはい、
忙しいじゃないですか、
はいはい、
でも自分 の, その仕事のことよりも自分のことの方が大事だけど仕事やらなきゃならないっていう人もいたでしょうし。
そうか、
そ
うですね、
はい、
じゃあ最後になんですけれども、
はいはい、
酒井さんから何かラジオを聞いてる方に一言いただきたいんですけれども
。なるほど。やっぱりこうやって福島県にいて震災原発いろいろ大変なことがありながらでもこう一生懸命やっていけたらいいのかなっては思いますね。その仕事をどうのこうのっていうか売り上げ伸ばそうとか店を大きくしようとかそういうことではなく、普通にこうみんながみんなが普通に生活できてれば、
それで多分震災があったからより強く感じることでもありますよね。
だと思いますね。
多分震災なくて普通に生活してたら、まあ、普通に生活してたんだと思うんですけど、あの普通にその仕事が、まあ、世の中回ってて、
はいはい、
仕事ができるあの素晴らしさっていうのを改めて感じたってところはありますもんね。これからもねいつも通りに
そうです、ね、
仕事しつつ、楽しくこう生活できればいいのかなと、
はい、
思いますね。
そう思いますね、
はい、
家族が元気で、
そうですね、
はい、
そうですね、
みんな幸せに、
うん、
はい、その 当たり前のことに幸せを感じられるような生活を送れればいいのかなっては思います、
ね、そうですね、はい、今日は有限会社クリーニングハウス京屋の代表取締役酒井義彦さんにお話を伺いました。酒井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。